お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月7日のマス .AG カテゴリから、厳選した33本の論文をお届けします。1本目は、レジナルド・アンダーソンさんによる、Examples of Descendant Generating Series for Pandear Pande Thomas Stable Pairs on Smooth Projective Hano 3 Falls Via 1 Dimensional Wall Crossing 1次元の壁越えによる滑らかな遮影的ファの3次元多様体上のパンダリパンドトーマス安定対の後続性請求数の例です。この論文では、ファの3次元多様体におけるパンダリパンドトーマス安定対の後続性請求数という非常に複雑な不変量を計算しています。カラビアウ3次元多様体ではよく研究されてきた分野ですが、ファの3次元多様体の場合、半安定層の理論と安定対への壁越えをどう結びつけるかが鍵になります。著者は B 代数や多項式実現という高度な枠組みを駆使して具体的に計算できるパイプラインを構築しました。特に遮影空間や三好三次元多様体、さらには爆発後の多様体など具体的な例をいくつも計算している点に実用的な計算への強いこだわりが感じられます。最終的にあらゆる有効類に対して後続挿入を含む分配関数が有利関数のローラン展開になることを証明しました。既存の公式との差が単なるローラン多公式に過ぎないことを示したあたりは非常にすっきりとした結果で、理論的な整合性がきれいに証明された快感がありますね。2本目はヨアヒム・ベーラーさんによるリゾルブ・ザ・ライト・コーン・シンギュラリティ&エクステンド・ザ・ソー3・1・アクション・光円錐の特異点を解消し特殊直光群の作用を拡張するです。この論文ではミンコフスキー空間の光円錐に作用するローレンツ群について考察しています。以前この作用を光円錐の爆発へと持ち上げることができれば量子場理論における真空状態について何か結論が出せると主張した研究者がいました。ですが著者はそんな物理的な議論は必要ない、これは純粋に大数幾何学の結果に過ぎないのだと断言しています。具体的には爆発という手法を使って光円錐の頂点にある特異点を解消し滑らかな多様体を作り出しています。この時現れる例外的な因子は頂点を通る直線たちに対応しており、ローレンツ群の作用が線形であるため自然な形でこの直線たちの集合、つまり爆発後の空間へと作用を拡張できるという仕組みです。物理学的な方程式を持ち出さなくても線形群の作用と爆発という大数幾何学の基本操作だけで全て説明がつくという潔いアプローチですね。物理の仮説を数学的な一般論で鮮やかに整理してしまった点に強い説得力を感じます。3本目はベンジャミン・ビアッジさん、ヤンドライスマンさん、フルビオ・ゲスムンドさん、アイダ・マライさん、マグダレナ・ミシノバさんによるコンピューティング・ザ・コンティニュアス・シンメトリーズ・オブ・ア・パラミトライズド・バラエティ、パラメータ化された多様体の連続対称性の計算です。この論文ではパラメータ化された多様体の対称性を調べるための新しい手法を提案しています。通常多様性の対称性を知るには定義イデアルという非常に計算コストの高いものを求める必要がありましたが、今回の研究ではパラメータ化から直接対称リライ代数を計算することを可能にしました。具体的にはヤコビ行列を用いて幾何学的な条件を線形方程式に変換するというアプローチをとっています。ここで小数の点をサンプリングして高速に計算するモンテカルロ法と時間はかかりますが確実な決定論的アルゴリズムの2種類を導入している点が非常に実用的ですね。さらにこの手法を使って座標変換によってイデアルが2公式になるかどうかを判定するアルゴリズムまで導き出しています。統計学で使われる有色ガウスグラフィカルモデルなどの具体例に適用し、 これまでの予想に判例を示したところなどは、理論的な美しさだけでなく、実務的な鋭さがあって面白いと感じました。また、有利曲線の対称構造を完全に分類し、切断多様体の対称性が規定となる多様体と一致することを証明するなど、代数幾何学の幅広い視点から成果をまとめています。4本目は、アレン・クナトソンさん、マリオ・サンチェスさん、メリッサ・シャーマン・ベネットさんによる、パーミュータヘドラ・ラスズティグ・バラエティーズ・デゼネレーションズ・アンド・サブディビジョンズ・痴漢多面体・ルスティク多様体・対化および細分です。この研究では、タイプ A のヘッセンベルグ多様体を一般化したルスティク多様体が、リチャードソン多様体の和へと対化する様子を、グラスマン多様体の中で捉えています。これにより、過去の複数の研究結果を同時に証明し直すだけでなく、さらに発展させています。驚いたのは、この対化がトーラス普遍でありながら、ブロブナー的な対化ではないという点です。特に、ルスティク多様体が痴漢多面的なトーリック多様体である場合、この対化によって痴漢多面体がブルハット区間多面体へと細分されます。さらに、遮影トーリック多様体の普遍な対化が、モーメント多面体の細分を生み出すという一般的な結果も導き出しました。グロブナー対化なら正則な細分になりますが、ここではあえて異なるアプローチで多面体の切り分けを捉えており、組み合わせ論的な構造を鮮やかに描き出しています。5本目は、ダニエル・チャンさんとコリン・インガルスさんによる、サムターミナルオーダーズ・オン・サンフォールズ、3次元多様体上のいくつかの末端オーダーです。この論文では、3次元の場合において、自明ではない末端極小オーダーというものを世界で初めて具体的に作り出しています。そのためのアプローチとして、2つの異なる構成方法を提示しているのが心強いですね。1つ目は、トーリックな分岐データが与えられたときに極大オーダーを構成する方法です。3次元のトーリックな末端分岐データはすでに分類されているので、ここからトーリックな例を導き出しています。そして2つ目の方法は、クライン特異点を持つ局面上で分岐する極大オーダーを作るというものです。こちらは自動的に末端になるという性質を持っています。これまで例が見つかっていなかった領域に、具体的な構成法を2通りも提示して道を切り開いた点に、研究者の強い情熱を感じます。6本目は、ハオヤン・リュウさんとティアンレ・リュウさんによる、セルラー A1、ホモロジー・フロム・ブラハット・バウンダリ・マトリシズ・オブ・スプリット・セミシンプル・フラッグ・バラエティーズ、分裂半単純期多様体のブルハット境界行列からのセルラー A1 ホモロジーです。この論文では、正標数で2以外の完全体上の分裂半単純単電結分に付随する旗多様体のセルラー A1 ホモロジーを計算しています。これまで未旗多様体におけるブルハット細胞複体の境界行列は整数値で計算されてきましたが、著者たちはそれをさらに高度な A1 ホモロジーの世界へと引き上げました。特に面白いのが、ミルナー・ウィット・ケイ理論を用いて、細胞の貼り合わせ写像の向きを具体的に決定している点です。ランク2のルート部分形を分析し、座標変換のヤコビアンを調べるという地道な計算を通じて、動機づけられた境界係数が、実数上の符号付き境界公式とどう関係しているかを明らかにしています。結果として、実数上の複体のスミス標準形を用いることで、A1 ホモロジー層の分解を導き出しました。未旗多様体で見られた二ねじれという位相的な現象が、動機づけられた設定では相論的な寄与として精緻に表現される様子が書かれており、非常に緻密な構成だと感じます。7本目は、オレグ・キリュヒンさんによる A ポリノミアル・リカバリー・クライテリオン・フォー・フォースド・コミュータティビティ・イン・ザ・マトリックス・スクエア・ルート・ファイバー・オブ・ア・スクエア・フリー・キュービック・ポリノミアル、平方自由な三次多項式の行列平方根ファイバーにおける強制可換性のための多項式回復基準です。この論文では、ある固定された行列 A と、 枚方自由な3次多項式 P について X の2乗が P の A に等しくなるという行列方程式を考えています。ここで解となる X が必ず A と可換になる条件を突き止めることが目的です。著者は P の A から多項式を用いて A を復元できるという多項式回復という概念を導入しました。結論から言うと、平方根が存在する場合、すべての解が A と可換になるのはまさにこの多項式回復が成り立つ時だけだということです。特に面白いのが、可換性が崩れるメカニズムを3つのパターンに整理して分析している点です。異なる固有値が同じ値に潰れたり、臨界点でべきゼロブロックが現れたりといった状況が可換性を壊す原因になります。また可換でない平方根を具体的に作り出すためにべき等ツイストという手法を使っているのが非常に巧みです。単に条件を述べるだけでなく、構成的なアプローチで証明を完結させている点に著者の強いこだわりが感じられますね。8本目はオスン・キムさんとジョンソプ・キムさんによるビッグネス・オブ・タンジェント・バンドルズ・オブ・ブロー・アップス・オブ・ルリド・サーフィス・ケメン局面の爆発における拙速の大きさです。この論文ではケメン局面をいくつかの点で爆発させて得られる局面の拙速がいつ大きさを持つかという問題に取り組んでいます。もともと遮影平面では一般の位置にある8点までならこの大きさが持たれることが知られていましたが、それをより広い懸面局面へと拡張しようという試みです。研究チームは爆発させる点の数と第一セグレ不変量という指標の関係を詳しく分析しました。その結果、種数が0の場合、つまりヒルベルト局面のようなケースでは最大8点まで耐えられる一方で、種数が1以上の場合はたった1点までしか許されないというかなり極端な境界線があることを突き止めています。特に種数が0のケースで8点という具体的な限界を導き出すために、直線や円錐のペンシルから有効な因子を構成して証明する手法を用いており、ここまでの緻密な構成に執念を感じます。単純な一般論に止まらず、局面の安定性によって条件がガラリと変わる様子が鮮やかに描き出されており、非常に読み応えのある結果となりました。9本目はグルウェン・フィシューさん、ジャン・フィリップ・モニエさん、ロナン・クアレスさんによるリアル・ラディシャリティ&モノリール・エクステンションズ、実ラジカリティとモノリアル拡大です。この論文では対論における準非分離拡大という概念を二大数幾何学の視点から再構築しようとしています。具体的にどのような実平体への拡大においても根をただ一つだけ持つというモノリアル多項式という新しい考え方を導入しました。ここが面白いところですが、著者たちは単に点の一対一対応を求めるのではなく、ミスペクトルという空間における写像の単写性に注目しています。これによりミラジカリティという概念を定義し、ミスペクトル上の写像が単写であることと等価であることを証明しました。さらに任意の形式的に実な体に対してモノリアル平方というものが1位に存在することも示しています。特に有理積数体のモノリアル平方について、グラフがザリスキ平方とほぼ一致する連続関数の体として具体的に記述している点には非常に鋭い洞察が感じられます。最後には間の拡大へと議論を広げ、実素イデアルへの前者性と結びつけるなど幾何学的な応用まで見事にまとめ上げています。10本目はマーク・マクリーンさんとアイバン・スミスさんによるイソラティド・ハイパージャーフィス・シンガラリティーズ・メイビー・ステーブリー・デゲネラテ、孤立した超局面特異点は安定的に退化し得るです。この論文は1975年にアルノルドさんが提示した難問に答え、安定的に退化した孤立超局面特異点が存在することを証明しました。ここでいう安定的な退化とは、その特異点を定義する多項式がどのような座標変換をしてもニュートン非対化な多項式に書き換えられない状態を指します。 著者たちは高次元の一般的に選ばれたアーベル多様体と相有理的に同値な超極面を定義する同時多項式を使い、巧妙な例を構成しました。証明の核心は特異点の接触軌跡における混合ホッジ構造にあります。もしこの特異点がニュートン非対化であるなら、有理多様体から極化アーベル多様体のモジュライ空間への写像が存在することになりますが、一般的に選ばれたアーベル多様体は有理的な部分多様体の上には乗らないため、矛盾が生じます。理論的な存在証明に止まらず、マンフォードさんの記述などを利用して具体例を見つけるアルゴリズムまで提示しているのが心強いですね。ただ実際には単項式の数が膨大すぎて、ブレブナー規定などの計算手法では太刀打ちできないという現実的な壁がある点に、理論と計算の激しいギャップを感じます。11本目はルカ・キアンティーニさん、ルチア・ファルニクさん、ジュゼッペ・ファバッキオさん、ブライアン・ハーボーンさん、フアン・ミリオレさん、トマシュ・シェンベルクさん、ユスティナス・ポンドさんによるエヌメラチベ・ジオメトリ・オブスキューライン・インピーの3乗ウィズ・ア・ギブン・アソシエーテッド・フィニテグループ、特定の有限群を伴う3次元遮影空間における互いにねじれた直線の枚挙幾何学です。この論文では代数的に閉じた対上の3次元遮影空間において互いに交わらない、いわゆるねじれた直線たちの集合を分類しようとしています。もともとは有限体で研究されていたスプレッドという概念を複素数を含むあらゆる体に広げたいという意欲的な試みですね。研究チームは直線をオブジェクトとし、3本の直線の組み合わせから導かれる位を考えるグループ緯度という手法を取り入れました。これにより直線の配置の問題を行列を用いた有限群の実現問題へと見事に変換しています。特に驚かされるのは、非自明な有限群が与えられた時、その群を持つ直線の配置はある唯一の最小限の有限集合の部分集合に限られるという有限性の証明です。群の位数に基づいて直線の本数の上限を示している点に、非常に緻密なアプローチを感じます。具体的に非可観群を調べた結果、A4 群の場合はちょうど5本の直線からなる唯一の類が存在し、 S4 群の場合は5本から10本までの範囲で構成されることが分かりました。こうした研究は平面への投影が完全交差となるジェプロチ集合という点集合の探索に役立ちます。直線の配置という一見シンプルな対象から新しい点集合のクラスを導き出そうとする視点がとてもエキサイティングです。12本目はゼカイ・ユーさんとハング・ユアンさんによるファミリー・フロー・アー・シーズ・ミラー・アルゴリズム・フォー・ザ・グラスマニアン GR2-4 グラスマン多様体 GR2-4 に対するファミリー・フロー・エル・シーズ・ミラー・アルゴリズムです。この論文ではグラスマン多様体という空間のミラー対称性を具体的かつ幾何学的に解明しようとしています。これまでもミラーとなる空間や超ポテンシャルの存在は知られていましたが、それを一つの枠組みで同時に導き出す具体的な構成方法は不足していました。そこで著者たちはラグランジュトーラス則という構造を相対化させるアプローチを取りました。特筆すべきは、非常に複雑なフローエル理論の議論に頼るのではなく、具体的な幾何学的構成によって証明を完結させている点です。ディスクの面積を用いてアフィン構造を作り、量子補正を加えた接着公式で解析空間を構築するという流れは、非常に緻密で職人技のようなこだわりを感じます。結果としてミラー空間の特異点や構造が元の空間と完全に一致し、さらに得られた超ポテンシャルが基地の理論と一致することが示されました。単なる形式的な構成ではなく、幾何学的な相対としてミラー対称性を実証した素晴らしい成果だと思います。13本目はアンジェロ・フェリチェ・ロペスさん、デ・バリティア・ライチャウドリーさん、高橋優太さんによる A リネア・ロアーバウンド・オン・ザ・ウルリヒ・コンプレキシティ・オブ・ハイパージャーフィス、超極面のウルリヒ複雑度の線形加減についてです。 この論文では、滑らかな長曲面におけるウルリッヒ複雑度という概念について、その次元に基づいた新しい下限値を導き出しています。ウルリッヒ速という特別なベクトル速は、多様体の幾何学的な特徴を明らかにするための強力なツールなのですが、あらゆる多様体にこの束が存在するかどうかは、今でも大きな未解決問題となっています。著者の方々は、このウルリッヒ速のランク、つまり回数がどの程度の大きさになるのかを突き止めようとしました。具体的には、ひねられたベクトル速やニュートンべきは、さらにはグロタン・リーク・リーマン・ロッホの定理などを駆使して、非常に緻密な数値的制約を導き出しています。特に注目すべきは、次元が奇数か偶数かによって下限の形を使い分けている点です。これにより、例えば三次長曲面のようなケースで、従来よりもずっと強い線形の下限を示すことができました。複雑な計算を積み重ねて、次元に比例する形で綺麗に下限を抑え込んだ手腕には、目を見張るものがありますね。この結果によって、長曲面上のウルリッヒ速の生態が少しだけ私たちの手の届くところに見えてきたのではないでしょうか。14本目はジハオ・リュウさんとジウェンジュウさんによる K ポリステーブルトーリック化のバラエティーズ・ウィズ・スモール・アルファ・インバーリアンツ、小さなアルファ不変量を持つ K ポリ安定なトーリック化の多様体です。この論文では、代数幾何学における化の多様体の安定性と、その指標となるアルファ不変量という数について研究しています。これまで京阪安定な波の多様体のアルファ不変量の最小値は、 N 次元の場合に N プラス1分の1であることが知られていました。そこで、この最小値と N 分の1の間にある値を持つ多様体は存在するのか、という問いに挑んでいます。著者たちは、あらゆる次元 N においてアルファ不変量がちょうど N 分の1となる K ポリ安定なトーリック波の多様体を具体的に構成し、答えがイエスであることを証明しました。手法が非常に純粋な組み合わせ論的アプローチで、格子の多面体を巧みに定義して多様体を作り上げている点に、職人技のようなこだわりを感じます。特に巡回的な対称性を利用して重心を原点に一致させ、 K ポリ安定性を証明する流れは非常に鮮やかです。また、この証明のスケッチにチャット GPT などの AI システムが活用され、最終的に人間が検証して完成させたという制作過程も、現代的な研究スタイルを象徴していて興味深いですね。15本目はリング・アンリさんとニアン・タオティアンさんによる On the Number of Frobenius Periodic Vector Bundles on Elliptic Curves、 楕円曲線上のフロベニウス周期ベクトル速の数についてです。この論文では、正標数の代数的に閉じた帯状の楕円曲線において、フロベニウス周期を持つベクトル速が具体的にいくつあるのかを数え上げています。これまでの研究では、こうしたベクトル速がモジュライ空間の中でザリスキー中密であるという定性的な結果にとどまっていましたが、この論文ではランクや周期を指定した時の同系類という非常に具体的な数にまで踏み込んでいます。アプローチがとても鮮やかで、幾何学的な問題を表現論へと翻訳して解いています。具体的には、エタール基本群の連続表現を調べ、ラングシュタインベルグの定理を適用することで、有限体上で定義された表現と類似していることを導き出しました。特に楕円曲線が普通であるか超特異であるかという構造によって、基本群の形が全く異なるため、それぞれの場合に分けて丁寧に計算されています。最終的にメビウス関数を用いた具体的な公式が導出されており、ランクが1の場合にヤコビ多様体上のねじれ点の数という古典的な結果に一致する点は、理論的な整合性が取れていて非常に心地よいですね。16本目はジハオ・リュウさんによる A スロープ・アンステーブル・バンドル・オン・ア・サーフィス・ウィズ・ワン・ホーモジーアス・プロジェクティビゼーション、一同時な遮影化を持つ曲面上のスローフ不安定速です。 この論文は射影測におけるスロープ半安定性と生成の関係についてフルジャーさんとランガーさんが提示した問いに肯定的な答えを出したものです。具体的に言うと、複素射影局面の上に射影化した時に N 同時になるようなスロープ不安定なベクトル速が存在するかという問題に取り組んでいます。 N 同時とは、ネフキリや義有香水、そして有香因子の類が生成するキリが全て一致するという非常に珍しい性質のことです。3次元の底空間ではこうした例が知られていましたが、局面で可能かどうかは謎に包まれていました。そこで著者は射影平面の上にランク3のベクトル速を巧みに構成しました。構造層とねじれたオイラー完全系列から得られる小束をただ数させるという手法です。まずこの束が超平面類に関してスロープ不安定であることを示し、次にその射影化である4次元多様体の幾何学的構造を分析しました。ネフではあるけれどビッグではない2つの独立な因子類を特定することで、ネフキリと義有香水が完全に一致することを証明したのです。驚いたのが、この種結果のスケッチを導き出すためにチャット GPT などの人工知能システムが活用された点です。AI が提示したアイデアを著者が検証し磨き上げることでこの結論に到達したというプロセスは、現代の数学研究の在り方として非常に刺激的ですね。17本目はフィシャビカシュさんによるクラシフィケーションオブスムースミニマルカラーフォーフォールズウィズアウトエフェクティブディビジャーズアンドサーフィス、有効な因子と局面を持たない滑らかな極小ケーラー4次元多様体の分類です。この論文は有効な因子や局面といういわば中くらいの次元の構造を一切持たない特殊な4次元多様体を分類しようという試みです。通常4次元の世界で図形を解析するときはこれらの因子や局面が重要な手がかりになりますが、あえてそれらが存在しないという厳しい制約を設けることで多様体の生態をあぶり出しています。結果として正標数の正準束を持つこのような多様体は複素トーラスの小化、あるいは規約性促進プレクティック多様体であるという結論に達しました。特に正準則がねじれであることを見事に証明しており、その論理構成には情報イデアルを用いたハードレフシェッツの定理やアルバネーゼ写像の解析など複素幾何学の高度なテクニックが詰め込まれています。また曲線だけは存在するけれど因子や局面は持たないという絶妙な例を提示しており、条件設定の精度に強いこだわりが感じられます。単純な構造を持つ多様体を追求することでケーラー極小モデル理論の深い部分に切り込んだ非常にエキサイティングな研究です。18本目は野脇北沢さんによるコンパクティファイングリアルアナリティックファンクションズ&レスルティング REEB スペース、実解析関数のコンパクト化と得られるリーブ空間です。この論文では実解析関数をコンパクト化させたときにそのリーブ空間という位相的な構造がどう変化するのかを深く掘り下げています。リーブ空間とは簡単に言うと関数の等高線の連結成分を一点にまとめて作った空間のことです。通常この空間は有限グラフのような単純な形になりますが、著者はあえて有限グラフにならないようなより複雑な細胞複体としてのリーブ空間を具体的な実解析関数を用いて作り出そうとしています。そのためにプリダイグラフという独自の表現方法を導入し、双曲線の成分やアフィン変換を巧みに組み合わせて特殊な未解析多様体を構築しています。特に一つの頂点を持つ特殊なグラフ図式を実現したり、滑らかなカテゴリーでのコンパクト化において元の関数とコンパクト化後の関数でリーブグラフが同型にならない例を示したりしている点は非常に鋭い視点だと思います。単に理論的な存在を示すだけでなく、具体的にどういう関数を構成すれば複雑な構造が現れるのかを丁寧に追いかけていて、構成的なアプローチに強いこだわりが感じられますね。 19本目はイーラン・チェンさんとソヘイラ・フェーズ・バクシュさんによるスタビリティ・コンディションズ・オン・スリー・フォールズ3次元多様体上の安定条件です。この論文では滑らかな射影3次元多様体におけるブリッジランド安定条件について研究しています。特にある多様体上の安定条件をその中の滑らかな射影部分多様体へ制限できるという理条件を満たす部分空間に注目しています。面白いのはアプローチの方向性を逆転させている点です。これまでは多様体の幾何学的な性質を使って安定条件の存在を証明していましたが、この論文では逆に射影空間上の純粋二元論的な構成を用いて幾何学的な不等式を導き出しています。著者たちは楕円曲線の積に基づいた構成を利用し、十分大きなパラメータの下で理条件が成り立つことを証明しました。この成果を応用して弱い BMT 予想のツイスト版を証明しており、これは高ランクのドナルドソン・トーマス理論を発展させるために不可欠なボゴモロフ型の不等式を与えています。権論的な安定条件からカステルヌオーボ型の不等式を導くという非常に大胆で斬新な視点を持った研究ですね。20本目はルキアオ・シューさんによるローカリゼーション&アフィネシェムズ・オーバー F の1つの元を持つ体上の局所化とアフィンガイ型です。この論文は一つの元を持つ体という非常に不思議な概念に基づいた代数幾何学の基礎理論を構築しています。通常の代数幾何学では可感感やアフィンガイ型が主役ですが、ここではそれをさらに一般化した絶対代数幾何学を目指しています。特に面白いのが F1 代数をホモトピー論の道具を使って定義している点です。著者はまず F1 代数の局所化という理論を導入しました。これは古典的な間の局所化を一般化したもので普遍性を満たしています。さらにスペクトラムを構築して構造層を定義することで可感 F1 代数と絶対アフィンガイ型の圏が反辺同型であることを証明しました。驚くべきはこの枠組みが非常に汎用的であることです。アイレンバーグ・マクレーン代数を用いることで古典的なアフィンガイ型を底辺間として取り出すことができます。つまりこの理論は単にトーリック多様体を扱うだけでなく、あらゆる古典的な外型を包摂できることを示しました。 F1 という極限のような世界を扱いながら既存の数学をすべて飲み込もうとする視座には非常に大胆な野心を感じます。21本目はジハオ・リュウさんとヤン・ゼワンさんによる A カウンタレクサンプルトゥーザオッドディメンショナルランクバウンドフォーアベリアン PP グループアクションズアーベル型 P グループ作用における奇数次元のランク境界に対する判例です。この論文では滑らかなカラビアウ多様体に作用する有限アーベル群の大きさを多様体の次元で制限できるかという問題に取り組んでいます。もともとある種のランク境界があると考えられていましたが、それが3次元多様体のような奇数次元でも成り立つのかは分かっていませんでした。そこで著者たちは4次元射影空間内のフェルマー5次長局面という具体的な幾何学的構成を用いてこの予想を否定しました。複素5条根を用いた座標のスケーリングによって群作用を定義し、そこからランクが4となる基本アーベル P グループを作り出したのです。この群がフェルマー5次に忠実に作用することを証明し、実際のランクが予想されていた限界を超えていることを鮮やかに示しました。驚くべきはこの証明のスケッチにチャット GPT などの高度な人工知能エージェントが活用されている点です。数学者が AI と協力して長年の予想を打ち破る判例を見つけ出したというプロセスに現代的な研究のダイナミズムを感じますね。22本目はジン・バングオさんによるアノートオンプリズマティックサイト 4P クアシシントミックリングス P 純真トミック間に対するプリズマティック V に関するノートです。この論文では 非純真トミック感における絶対プリズマティック部位について研究しています。目的はプリズマティックコホモロジーや新トミックコホモロジーを計算しやすくするために、適切な被覆を選んで効果法を適用できる土台を作ることです。そのために著者は横断的対称という概念や相対的に純正則なセミパーフェクトイド被覆というより一般的な概念を導入しました。これらはコタンジェント覆体の振る舞いに特定の条件を課したものです。特に面白いのが、これらの被覆が集対象を被覆し有限の自己寄せ器を持つことを示した点です。これによりプリズマティック結晶の圏とポップアルゲブロイド上のコモジュール圏との間の同置性が導き出されました。具体例として P 新整数の有限次拡大に対するブルイキシンプリズムや P ドラムプリズムが横断的被覆であることが示されています。理論的な枠組みを構築するだけでなく、多項式間などの具体的な例まで丁寧に検証している点に、実用的な計算への強い意欲が感じられます。これによりプリズマティックコホモロジーの計算に非常に便利な道具が提供されました。23本目はダビド・アール・サボーさんによるトーリック・デコンポジション・イン・アルゲブレイック・グラップス代数群におけるトーリック分解です。この論文ではプロジェクティブ・ゼネラル・リネアー・グループ、つまり遮影一般線形群という代数群をいくつかの極大トーラスの積で表現できるかという問題に挑戦しています。任意の体において N たす1個の極大トーラスをうまく選ぶことで群のほとんど全ての要素を1位に分解できることを証明しました。この個数が理論上の上限に達しているという点に非常にストイックなこだわりを感じますね。さらに体の要素数が N の2乗より大きい場合には、極大トーラスをあと1つ増やして N たす2個にするだけで群全体を完全にカバーできることも示しています。有限体においてはこの結果が最適であり、代数的に閉じた体においてもおそらく最小の個数であると推測されています。複雑な群の構造をシンプルなトーラスの組み合わせで完全に捉え切ろうとするアプローチは非常に鮮やかで心地よい納得感があります。24本目はアリ・クリシュナさんによる A ユニバーサルディスクリミナントフォーミュラ4ペンシルズオブコットリックス二次曲面積の判別式に関する普遍的な公式です。この論文では代数的に閉じた表数ゼロの対乗のベクトル空間における二次曲面の束という設定で判別式の普遍的な公式を導き出しています。具体的には二次曲面の束をパラメータ化するグラスマン多様体を用いて、その行列式から作られる二変数形式が四個根を持つ場所、つまり特異な状況にある場所を特定しようとしています。ここで面白いのが、単に計算するだけでなく二変数形式の判別式の変換規則やジェット理論という手法を巧みに組み合わせてチャウ類としてその場所を表現している点です。結果として四個根を持つ場所が有効なカルティエ因子になることが示され、その類はタウトロジカルなランク2の部分速の一次チャーン類を用いて具体的に書き下ろされています。さらに根の重複度がさらに高い場所を計算するための普遍的なジェット公式まで導入しており、非常に包括的な議論になっています。特に次元が四の場合、この公式は軌道平方の研究で現れる境界因子の類を正しく再現しています。二次曲面のランクまでは追えないものの、行列式の根の衝突という幾何学的な構造を二変数形式の幾何学から引き戻して理解できるという非常に強力な普遍的な原理を確立した論文でした。25本目はイラン・チェンさんによるアノートオンスタビリティコンディションズオンプロジェクティブスペース遮影空間上の安定性条件に関するノートです。この論文は遮影空間上の連接層の融解動来圏における幾何学的なブリッジランド安定性条件の存在を示す定理について、よりシンプルで洗練された証明を提示しています。もともとこの証明は C 遮影空間と楕円曲面の席というかなり複雑な設定を使って行われていました。特にそこから遮影空間へと条件を落とし込むステップが非常にテクニカルで、読み手にとってハードルが高い部分でした。そこで著者はアルバネーゼ写像という概念をうまく使い、遮影空間をある多様体のファイバーとして捉え直すことで、このプロセスを大幅に簡略化しました。具体的には半直行分解やグロタン・ディークベリディエ相対を用いて、安定性の要因となる因子が適切に制御されることを示しています。元の照明が持っていた堅牢さを持ちつつ、論理の流れをすっきりと整理した点に著者の強い意欲が感じられますね。これにより滑らかな遮影多様体を研究するための強力な道具である安定性条件が、より多くの研究者に身近なものになったと言えるでしょう。26本目はジアカンバオさんと山崎雅人さんによるクイバー BPS インディシズフロムクリスタルプロファイルズ、クリスタルプロファイルからのキバー BPS 指数です。この論文では2次元の超対称ゲージ理論における楕円種数などの BPS 指数を計算するための新しい一般論的な枠組みが提案されています。まず超対称分配関数を計算するためにジェフリー・キルワンの剰余公式を使っているのですが、ここから得られる器用重み付きの有効グラフであるクリスタルとして整理するというアイデアが非常に面白いです。特に特定の溶解ルールを満たす有限部分集合を分子と定義して、この分子の和として分配関数を表現しています。驚くべきはこの手法を4次元理論に適用すると有名なネクラソフの分配関数が自然に導き出される点です。ここでは分子が2次元のヤング図形に対応し、その重みが腕の長さや足の長さに関連付けられています。さらにこのクリスタルの熱力学的極限を調べると、溶解したクリスタルの形状がニュートン多項式の論金関数によって支配されることが分かりました。理算的な組み合わせデータから絡み合う多様体の幾何学が浮かび上がってくる様子が見事に描き出されており、物理的な空間の創発を組み合わせ論的に捉えようとする視点に非常に強いこだわりを感じます。27本目はマス ST からのクロス投稿で、カルロス・アメンドラさんとガブリエル・リッホさんによるライクリフット・ジオメトリー・オブ・ムービング・アベレージ・アンド・オート・アグレッシブ・プロセス、移動平均過程と自己回帰過程の誘導幾何学です。この論文では時系列モデルの最大誘導推定を代数統計学という視点から分析しています。特に注目しているのが誘導関数の複素数範囲での臨界点の数を示す最大誘導次数という概念です。移動平均過程ではモデルが可逆でない場合に推定が難しくなるという課題がありますが、著者たちはグロブナー規定や数値代数幾何学の手法を駆使して局所的な最適化に頼らずに全ての臨界点を導き出しました。具体的な結果としてカズツグの移動平均モデルやカズツグの自己回帰モデルの最大誘導次数がサンプル数に関わらず3になることを証明しています。特に自己回帰モデルではカルダノの公式を用いて明示的な解を提示しており、非常にすっきりとした解決策ですね。また2次の移動平均モデルでは誘導関数が二方性を持つ可能性があり、真の過程が可逆であっても非可逆な点に局所的な最大値が現れることがあると指摘しています。従来の勾配法による最適化では初期値への依存や局所解へのトラップが問題でしたが、全ての定常点を評価するこのアプローチなら確実に帯域的最大値を見つけられるため、非常に信頼性が高い手法だといえます。28本目はマス RT からのクロス投稿で、ジョエル・カムニッツァーさん、アントワーヌ・ラベルさん、アレクシス・ルルーラ・ピエールさん、テオピネさん、アレックス・ウィークスさんによるカテゴリー O4 トランケーティド・シフティド・ヤンジンズ&ザ・バイ・インフィニット・ボット・サメルソン・バラエティ、切断されたシフト・ヤンギアンのカテゴリー O と総無限ボット・サマールソン多様体です。この研究では複 複素数対乗の単純で紐付けのない単純リーダイ数に関連したシフト・ヤンギアンの表現論におけるカテゴリー用を詳しく調べています。特に注目したいのがこのカテゴリーのグロタンディーク間が総無限ボットサマールソン多様体という特殊なプロ多様体のコックス間と同型になることを証明した点です。交代ヒープという概念から多様体を構成して結びつけるというアプローチには非常に独創的な視点が盛り込まれていますね。さらにこのグロタンリーク間をクラスター台数と同一視することでヘルナンデスさんとチャンさんによる予想を解決することに成功しました。またラングランズ総椎群の作用についても明らかにしており、胸石の構造まで深く掘り下げた非常に密度の高い内容となっています。29本目はマス .ds からのクロス投稿でステファン・ミュラーさん、アビシェク・デシュパンデさん、ゲオルグレ・ゲンスブルガーさんによるディスギーズド・コンプレックス・バランス・ビア・ポジティブ・アルゲブレイック・ジオメトリ、マサの代数幾何学による擬似的な複合バランスの解明です。この論文では化学反応ネットワークの安定性を解析する手法について取り上げています。あるシステムが複合バランス状態にあるとき、そこには唯一の安定した正の平衡点が存在します。しかし構造的に複合バランスではないシステムでも別の補助的なシステムと動的に等しいことで、実質的に複合バランスの状態にあるいわゆる擬似的な複合バランスという現象が起こります。この性質を持つ速度定数を特定するのは量化論理の消去という非常に難しい代数的な問題になります。そこで著者たちは正の代数幾何学を導入してこのパラメータの範囲を効率的に計算する方法を提案しました。特に状態変数を先に消去して二項方程式と線形不等式の形に書き換えるアプローチが鮮やかです。これにより計算コストが非常に高い量化論理の消去ステップを大幅に簡略化することに成功しました。実際に部分的な可逆サイクルを用いた例では6次元の問題を1次元の実現可能性問題まで落とし込んでおり、解析的な解を導き出しています。複雑な動的システムの問題を扱いやすい代数的な問題に巧みに変換して解決する流れに非常に実用的な知恵が詰まっていると感じました。30本目はマス .ac からのクロス投稿でジハオ・リウさんとハオ・フェン・ジャンさんによるオンツークエスチョンズオブ Q アイオンサターエイティドフィルトレーションズ飽和炉化に関する知の2つの問いについてです。この論文ではメーター局所間における飽和炉化の距離空間というかなり専門的なテーマに挑んでいます。ここで使われている距離はケーラー幾何学で使われるダルバス距離を数論的な方向に模倣したもので非常にユニークな視点ですね。まず単調収束に関する問いについてですが、結論から言うと答えはノーでした。2次元の滑らかな局所感を使って具体的に判例を構成しています。無限の方向を向いた重みを持つモノミアル評価を用いて収束先がエムアディック炉化にまで潰れてしまうことを示しました。距離がゼロに近づかず単調収束が成り立たないことを証明した点に厳格な分析力が光っています。一方で空間が勝ち地味であるかという2つ目の問いにはイエスと答えを出しました。スケーリング操作とルーフトップ不等式を駆使して空間全体をエムアディック炉化へと縮める具体的な道筋を構築しています。驚くべきはこの主要な結果のスケッチにチャット GPT や数学研究用の特化型 AI であるダヌスシステムが活用され、それを人間が検証して完成させたという点です。最新のテクノロジーを武器に高度な代数幾何学の難問を解き明かしたというプロセスに現代的な研究の在り方を感じます。31本目はマス GT からのクロス投稿でルカエフ・ディチェルボさん、アレクサンダー・ドラニシニコフさん、エカンシュ・ジャウハリさんによるシンプレチカリーアスフェリカルカラーマニホールズスカラカーバチャー &ザ・ファンダメンタルグループ、シンプレクティックに非球面なケーラー多様体、スカラー曲率、および基本群です。この論文では、ケーラー形式が普遍被覆上で完全形式に引き戻されるという、シンプレクティックに非球面なケーラー多様体について深く掘り下げています。こうした多様体が実はたくさん存在することや、その基本群が非常に大きいこと、そして何より正のスカラー曲率を持つケーラー計量を用いないことを明らかにしました。特に面白いのが、巡回分岐被覆という手法を使って、多様な次元でこうした例を次々と作り出している点です。例えば、偶数ランクの自由アーベル群ならどんなものでも、ある種の局面の基本群として実現できることを示しています。また、正のスカラー曲率に対する制約についても、サイバーグ・ウィッテン理論などを駆使して、実次元が4や6の場合に不可能性を証明しています。シンプレクティックな視点からグロモフ・ローソン予想を拡張しようとする試みには、非常に野心的なアプローチが感じられますね。多様体の幾何学的な性質とトポロジー的な制約が密接に結びついていることがよくわかる研究結果でした。32本目は mas.ds からのクロス投稿で、シミオン・フィリップさんとバレンティーノ・トサッティさんによるユニバーサル・アフィネ・バンドルズ・フォー・コンパクト・コンプレックス・マニホールズ・コンパクト複素多様体上の普遍アフィン則です。この論文では、確率速度を持つコンパクト複素多様体の上に普遍的なアフィン則を構築しています。この束はミボットシェンコホモロジーというベクトル空間上のアフィン則になっていて、非常に自然な性質を備えています。研究の大きな目的は、カラビアウ多様体などで多様体の自己同型群の作用を普遍トルソーまで持ち上げられるかという問題を考えることです。代数幾何学における普遍トルソーはネロンセベリ群に関連した質化ですが、これを解析的な視点から捉え直そうとしています。具体的には、多様体上のすべての閉経式にポテンシャルを与えるような滑らかな束を構成しており、ここでグリーンセクションという道具を使って束が空でなく位相的に自明であることを保証しています。特に面白いのが、自己同型群が確率速度を保つ場合に、普遍トルソーへの持ち上げに関する完全列がコンパクト部分群で割った後に分裂するという結果です。つまり、カラビアウ多様体では体上の有利点の代わりに体積み形式を使うことで作用の持ち上げが可能になるというわけです。最後には、有限群であっても持ち上げが不可能な例を挙げて理論の境界線を明確にしています。解析的な速度と代数的な構造をうまく結びつけた非常に巧妙なアプローチだと思います。最後は mas.at からのクロス投稿で、セモンデチコフさんによるノンコップタチベカルティエフォーミュライ非可間カルティエ公式です。この論文では、E1 代数におけるトポロジカルホッホシールド相動性とサイクロトミック構造マップ、そしてキャップ積の作用がどのように相互作用するかを記述する公式を証明しています。さらに、この結果を間に関する相対的な形式へも拡張していますね。特に間を表数 P の有限体とした時、微分形式上の内部積の作用とカルティエ同型との関係を記述する、いわゆるカルティエ公式の非可間版が得られるという点が非常にエキサイティングです。これにより、ゲトラー・ガウスマン人の接続の P 曲率を同辺キャップ積を用いて計算できるようになります。もともとはシンプレクティック幾何学からのモチベーションで、シンプレクティックコホモロジーのサイクロトミック構造と量子スティーン・ロッド演算子の関係を解明しようとする試みから生まれた理論です。代数的な構造を使いながら、幾何学的な直感を非可間な世界にまで広げようとする視点には、非常に大胆な知的好奇心を感じます。というわけで、代数幾何学や多様体、そして安定条件や爆発、リー代数と表現論まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。知 知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。